おはようございます。一言お祈りをします。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ハレルヤ。主よ、私たちを導いてくださって、この1年間この朝霞聖書教会の礼拝を休むことなく守り導いてくださったことをありがとうございます。この1年間私たちは体調を崩したり、またさまざまなことで問題にぶつかったり、一人一人がさまざまなことを体験しましたが、このように神様が礼拝に集めてくださって、神様を礼拝し、神様に感謝を捧げて、この1年の主の日を締めくくれることをありがとうございます。また今日ここに来ようとしていて、仕事のため、また特に体調を崩して来ることができなかった兄弟姉妹のことを覚えていますので、そのところで健康を回復してくださって、神殿礼拝には共に集うことができるように導きを与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。この1年間ご一緒に礼拝を守ることができて本当に感謝です。個人的にも途中でちょっとやや健康的に怪しいところがありましたが、まあ、でも1年間、休むことなく礼拝を捧げることができることを本当に心から感謝しています。今日は、まあ、最後の主の日ということで、数えよや 主の恵みという詩篇の103編をご一緒に読んでいきたいと思っています。詩篇の103編は感謝の詩篇と言われています。私たちはこの1年間神様から与えられた恵みを数えてみる、そのことがこの年末に大切なんじゃないのかなと思います。さて、この私たちが陥りやすいものの考え方というのがあります。まあ、一般的にこの考え方を自動思考という言葉で言うんですね。この日本の精神科医の大野博士というか豊かという方がですね、まあ、これを表してぐるぐる思考という、まあ、本も出てますけども、まあ、悪い方にものを考えて、でどんどんその悪いこの今でいうこうスパイラルですね、螺旋状にどんどん起こっていく、まあ、私たちは気をつけないとそういう傾向があるんだと。で、私たちはよくその良いことじゃなくて悪いことをこう考えます。まあ、自分の失敗や人から受けたダメージ、まあ、いろんなそういうことをこう考えて数えて、そうすると、まあ、私たちの中にこう不平不満が出てきます。で、いろいろと不平不満をこう言っていると、今度はそのことによってこう私たちはこう自己嫌悪に、あんなこと言わなきゃよかったとか、あんなことやらなきゃよかったとかですね。で、その結果どうなっちゃうんだろうかみたいな、こう不安に陥りやすい、ね。で、まあ、私たちは不安になって上向いて胸を張るってこと絶対ないので、不安になると必ずこう背中丸まってこう顔が下を向きますよね。で、人間って面白いもんで、下を向くとまた良いことよりも悪いことを考えやすくなる。新約聖書っていうのはギリシャ語で書かれてるんですけども、ギリシャ語の人間っていう言葉は仰ぎ見るものっていう意味がある言葉なんですね。で、別にこれはもともと聖書から出てきた言葉じゃなくて、まあ、ギリシャの時代のそういう哲学とかそういうものから出てきたそうですけども、ギリシャ語で使ってる人間っていうのは仰ぎ見るものっていう意味があるそうです。で、そこに込められている意味は、本来私たち人間っていうのは私たちよりも優れた存在、まあ、聖書が言ってる神様を仰ぎ見て生きるものだ。仰ぎ見るってどういうことですか？仰ぎ見るってのはこうやって仰ぎ見られるんですね。当然顔が上がるわけですね。で、顔が下がると、上がるだけで私たちのものの考え方とか感じ方っていうのは、人間は心と体が一緒にくっついているので、顔を上げるか顔が下がるかだけでも、まあ、変わってくる。で、私たちは気をつけないと、その顔が下に向き悪いことを考えて、まあ、そのことでいろいろといろいろ愚痴を言ったり不平不満を言ったり、これ言っちゃいけないという意味じゃなくてですね、それにこう捉えられて、まあ、自己嫌悪や不安になって、また下を向いてっていう、こういうこのデフレスパイラルじゃなくて、こうぐるぐる思考スパイラルに陥りやすい傾向にある。で、まあ、この思考回路は私たちの人生を縛って、 時には気をつけないと私たちを病気にまで追い込んでしまう、まあ、いろんなストレスからのこの病気にまで追い込んでしまうように、まあ、大変厄介なこう悪循環なんですね。で、まあ、この思考回路を心理学の世界では認知の歪みっていうそうです。私たちがいろいろ感じてそれを捉えて考える、まあ、そういうこの私たちのこのシステムの歪みだというふうに言うそうですけども、まあ、聖書流に言うならば、私たちは神様から離れて自分勝手に生き始めたことのゆえに、私たちは罪の性質を持つようになりました。神を知らないで自分が一番だと思って生きている、そういう性質を持つようになりました。で、そのことによって神様から与えられた本当はこう物を正しく考えて前向きに考えたり、まあ、悪いことがあったとしてもそれを消化していくことができるような、そういう思考回路があるのに、それがまあ壊れてしまって、その機能が狂ってしまった、歪んでしまった、まあ、私たち人間は神の形として作られたって書いてありますから、まあ、その一つですね。私たちは感じて、そしてそれを考えて、まあ、それをこう消化していくような回路が神をから離れてしまったがゆえに狂ってしまっている、歪んでしまっている。で、聖書は私たちがそんなこう悪循環に陥りやすい中で、そこから抜け出す思考回路を私たちに用意をしてくれています。それがこのダビデの詩編103編、まあ、ダビデがこういうことを考えて詩編を書いたんじゃないんだろうと思いますけど、現代のこの目で見るとここはそういうふうに読めるなと思うんですね。で、まあ、聖書がとにかく言っていることは、感謝をするということが私たちをそのぐるぐる思考から解決して解放していく、まあ、そういう力があるんだ、感謝をする。で、ダビデのこの詩編103編をこうよく読んでみると、まさしくその私たちをこのぐるぐる思考から解放する回路がある、ね、で、よく言うんですけど、詩っていうのは詩として味わった方がいいんです。こういう分析的な読み方をするのはどっちかというと外道のやることなんです。でもダビデの詩編の中にそういうものが込められているよっていうことを、まあ、聖書で学んで、ぜひ後でですね、お家に帰られたらこの詩編を詩としてこう味わってください。ダビデがどんな気持ちでこれを書いたんだろうか、詩としてこうはね、味わってくださるといいと思うんですが、まあ、彼はまず1節から5節のところで、神様が自分に与えてくださった恵みを数えるんですね。で、彼は自分に与えられた神様の恵みを数えたときに、今度は神様を見上げるものになっていきます。そして彼は神様を見上げたときに、今度は神様の目で自分自身を見るようになります。これが結構ミソだと思うんです。神様の目で自分を見るようになります。そして最後に神様を賛美するものになります。そしてその結果、また神様の恵みを数えるものになって、私はこの詩編の103編というのをいつも読むと、詩編の103編というのは1節から22節で終わりじゃなくて、また1節に戻って、これはエンドレスにこうぐるぐるぐるぐる回ってる詩編だろうというふうに思うんですね。金曜日に電車に乗って出かけた時にですね、この詩編の103編をずっと読んでました。何度も何度も繰り返してずっと読んでました。そうすると22編まで、22節まで来て、また1節から読んで、ずっと何度も何度も何度もこう繰り返して、まさしくこの自分の中にこう循環を作ろうと思ってですね、こう読みました。で、詩編の103編というのは、まあ、そういうものじゃないのかなと思います。まあ、礼拝で何か話したことがあると思いますが、まあ、今年の2月に天に召されたティームの宣教師のダビデ・マーチン宣教師ですね。日本で50近い教会を開拓伝道して、まあ、神学校で後進を育ててくださった、まあ、私も先生の教え子の一人ですけども、まあ、先生の伝道学という授業での試験は、詩編の51編と、詩編の103編と詩編の90編を暗唱して先生の前で言うというのが試験だ。ですから詩編の103編は私も必死で覚えて、ですから、まあ、今も読み直してみるとだんだんこうちょっと歯抜けみたいにこう欠けたところがあって、でも何回か読んでるとここはこうつながってきて、もう一回22節までこう頭の中で思い出す ですけども、でこのそんな思い出があります。さて、でじゃあ中に入っていきましょう。詩編の103編の1節から5節、ダビデはこの神様から与えられた恵みを数えました。1節から5節まで読みます。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる、と書いてあります。ダビデはダビデという人の生涯は、旧約聖書のサムエル記第一、そして第二、そして第一歴代史というところにこうよく出ています。彼は決して平平凡凡と暮らした人ではありませんでした。神様からイスラエルの王として選ばれましたけれども、まあ先代の王であったサウロから命を付け狙われて、何年もの間は荒野を逃げ回りました。王になってもさまざまなこう自分の内側のそして外側の戦いがあって、ある意味では、まあ、絶えずこう気が休まらなかったような人生を送った人です。でもそんな彼は羊飼いとして野原ですね、羊を飼っていた時から神様を信じて神様に賛美を捧げて、まあ、そしてたくさんのこう詩篇を作っていってるわけですね。でその中の詩篇の一つがこれです。彼は我が魂を主を褒めたたえよ、二節、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと言いました、まあ、そして三節から五節で、まあ、具体的に彼は自分に与えられた神様の恵みを数えました。年末になって、そろそろですね、主婦の方は礼拝に出ながらどっかこの辺で、帰ったらこれからどうしなきゃいけないとか、ああしなきゃいけないとかってこう回路が動いてると思いますよね。お正月の準備があるとか、ね、お掃除があると、お仕事されている方は あとまだこれを片付けなきゃいけないとかあると思います。まあ、それとともに私たちはそこにもう一つこう回路を入れたい、ね、一つもう一個回路って北回路じゃなくて、もう一つこう考える回路を入れたいんです。でそれは神様の恵みを考える、数えるっていう回路を入れたいんです。この一年の間、神様が私たちにどんなことをしてくださったか、どんな小さなことでもいいので、それを数えてみるっていう回路を私たちはもう一個こう頭にカチャッとこう今日礼拝でですねセッティングして帰りたい、ね、そしてまあ掃除をしたり家事をしたり仕事をしたりいろんなことをしながらですね、神様がこの一年自分にどんなことをしてくださったのか、恵みを数える、恵みを数える、どんな小さいことで、私は今日生きています、感謝のことです、ちゃんと立っています、ね、感謝のことですね。私の師匠の一人の加藤正義という先生はもうとにかく何でもいいから、もう小さいことでもいいから、もうとにかく恵みを数えろとよく言われました。私たちは当たり前だって思ってることが実は当たり前じゃなくて、まあ、健康一つとっても健康な時は当たり前だと思ってますけど、ちょっと害してみたら実はそれも神様の恵みだということはたくさんわかると思います。ぜひダビデのように私たちも神様がよく主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな、数えたい。で神様の恵みを数えていったときにダビデはどうなったのか、神様が与えてくださった具体的な恵みを一つ一つ数えたときに、今度6節から14節で彼はそのことを通して神様を見上げた。神様を見上げました。6節から14節読んでいます。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争って笑えない、いつまでも怒って笑えない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることはない。 天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが地に過ぎないことを心に留めておられる。ダビデは一つ一つ神様から与えられた恵みを数えたときに、自然と顔が上に向いていった。そして神様を見上げた。先ほど言いましたね、ギリシャ語で人間っていうのは仰ぎ見るものって意味があるんだ。新約聖書は人間っていう人って言葉にその言葉を使ってます。まあイエス様の時代読まれていたギリシャ語の72訳という旧約聖書でも、人っていう言葉は全部その言葉を使ってます。つまり私たちは神様を仰ぎ見て生きるものなんだ。ダビデは神様を仰ぎ見ました。その時にここに書かれているように、いろんなことが分かってきた。特に、11節、天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きいってあります。この1週間ですね、今日この礼拝説教をするので、大体1週間その聖書の箇所をプリントは大体できてますけど、その後でいろいろ読んだり考えてるんですね。歩きながら考えてます。ここの坂をずっと登ったり降りたりしながら、ちょうどずっとここのところ晴れてましたので、非常に天気が良くて、比較的上空は非常に風が強かったんで、雲が少ない、筋雲ぐらいしか出てない、ね、あと飛行機が飛ぶと飛行機雲が出るぐらいで、非常に晴れて天気が良かった。で、先おとといぐらいでしょうかね、昼にちょうど買い物して坂を降りてくると、ちょうどこちら側ですから東側ぐらいですね、東側のちょうどちょっと真ん中ぐらいのところですね、月が出て、でそこにちょっと筋雲がかかってるような景色を眺めてました。この季節はこの近辺にいても非常に空が高く見える季節です、比較的で。私はこの聖書のことを思い出しました。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。実物教育ですね。今日も結構ちょっと曇ってますけど、でもまだ少し晴れ間がありますから、ぜひ帰りに空を眺めてください。そしてこの私たちが見えるところなんてのは限られてるわけですけど、でもその本当に天が地上、私たちが住んでいるところよりもはるかに高いように、神様の恵みは私たちの上に本当に大きいんだ。旧約聖書のイザヤ書の55章を読むと、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の考えはあなた方の考えと違う。天が地よりはるかに高いように、私の、ね、考えはあなた方よりもはるかに、あなたたちは思ってないことをするって言うんですよ、ね、で、ダビデも同じように、もっとおそらくね、今みたいに排気ガスがない時代ですから、もっともっと空は青くて、もっともっとずっと向こうまで見えたでしょう。彼みたいに羊飼いやってましたから、昔よく日本に出てきたケニアのサンコンさんみたいに 4.0 とかね、あの人は視力が 4.0 とか言ってましたけど、日本に来たら近眼になったそうですけどね。で、視力が良かったでしょうから、相当ね、この空の高いところまで見えたでしょう。で、私たちは神様は本当に天が地上はるかに高いように、いろんな恵みを私たちに備えてくださっている。そして東が西から遠く離れているように、私たちの失敗や神様に逆らってしまった問題や背きの罪を私たちからイエス・キリストの十字架によって離してくださるって書いてある。西と東はこれ以上離れているものはない。東が西から遠く離れているように、神様は私たちの失敗や私たちの罪の問題を私たちから離してくださる。そして父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。さらに私たちの十節ですね、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることはない。8節、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。 神様にから与えられた恵みをダビデは考えたときに、神様がこのようなお方だと神様に目を向けたんですね。私たちもぜひそのように神様に目を向けるものになりたい。そしてダビデは今度の15節から19節で、この神様の目で自分を見ます。15節から、人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。しかし主の恵みは、とこしえからとこしえまで主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ納める。ダビデは神様を見上げて神様の素晴らしさを知ったときに、今度は神様の目で自分の人生を見ました。で、これがミソラって言ったのは大切なことだったね、これ。客観視っていうんですよね。客観的に見るってことですね。自分から離れて自分を見るってことですね。なかなかこれはできない。難しい。ああ、難しいですね。なぜなら私は私で生きてるわけですからね、私たちは。あ、本当難しいです。でも、聖書を読んでいくときに、私たちが何か努力をするんじゃなくて、自分に与えられた神様の恵みを数えて、そして神様を見上げて、神様はどういうお方かっていうことに目がいくと、その神様っていうお方を通して自分自身を見ることができるようになる。それが信仰の目ですよね。で、ダビデはここでこう2つのことを言います。1つは15節16節。人の火は草のよう、野の花のように咲く。風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所すらそれを知らない。で、これ私たちの現実ですよね。私たちの現実ですよね。私たちの一生は草のようです。野の花のように本当に虚しいものです。今息があるからといって、次の瞬間に本当に私たちが命があるかどうかはわからない。この一年牧師として、何人かの方たちの死ということと向き合ってきました。本当に突然訪れた死にも直面しました。死という問題が突然だっていうことを私自身も体験をしたこの1年間で、私たちはその部分しか自分の上では見ることができないですよね。死の問題、病気の問題、いろんな問題。でもイエス・キリストを信じて神様を知るときにもう一つの目が与えられる。それはここにある17節から18節にある目ですね。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にある。主の義はその子らの子に及び、主の契約を守る者、その戒めを心に留めて行う者に及ぶ。そんな野の花や野の草のように本当に小さい、そして今日あっても明日は枯れてしまうような私たちですら、神様は憐れんでくださって私たちに恵みを注いでくださるんだ。で、私たちはこの神様を知るときにその目を持つことができるようになる。その目を持つことができるようになる。そしてそのことを私たちが知るときに、私たちは神様を賛美するものになります。20節から22節。主を褒めたたえよ、御使いたちよ。御言葉の声に引き従え、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ。主のすべての軍勢よ。御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ。すべて作られた者たちよ。主の治められるすべてのところで、我が魂よ。主を褒めたたえよ。一滴の水がこう池にポチャンと落ちると、その水がこう波紋で広がっていくように、ダビデっていう人が一人神様を賛美することから始まって、その賛美がこう周りに広がっていく、一緒に神様を褒めたたえよと言って周りに広がっていく姿がこの20節から22節のところにこう出ています。そして最後に彼は22節5位ですね、我が魂を主を褒めたたえよって終わるんですよね。で、私はだからここまで読むと、もう一回一節に戻って、我が魂は主を褒めたたえよってこうぐるぐる回っている。まさしくこう感謝の循環がこう この詩編の103編の一つの大きな大きなテーマなんだろうと思います。さて、私たちの一年はどんな一年だったでしょうか。山があったり谷があったり、明るい時があったり暗い時もあったでしょう。晴れもあったし雨もあったし、いろんなことがあったと思います。でも私たちの上に、そのような中にあっても、神様が私たちに注いでくださったこの恵みを私たちは覚えて、そのことを一つ一つ数える年末でありたいと思います。大掃除をしたり、一年間の仕事の整理をしたり、新しい土地の備えで慌ただしい中にあると思いますが、私たちは神様の恵みを数えて、そして感謝をして、この新しい年に向かって準備ができたらどんなに幸いでしょうか。お祈りをして終わります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れんな。神様は私たち一人一人に、晴れの日も、また曇りの日も、雨の日も、時には嵐の日もありましたが、その中にあってもいつも恵みを持って私たちを支えてくださったことをありがとうございます。これからこの年を終わろうとしています。あと数日です。本当に慌ただしい中で新年を迎えると思いますが、どうかこのダビデが持っていた神様の恵みを覚えて、神様に感謝をする、その回路を私たちが今日聖書の御言葉で私たちの心と頭にはめ込んで、これからの数日を過ごしていくことができますように。神様がどんなに私たちに恵みを注いでくださったかを感謝をして、そして喜んで、また来年も神様が私たち一人一人を導き助けてくださることを期待をして、新しい年を迎えることができるように助けてください。このように共に礼拝を守ることができたことを本当にありがとうございます。神様、来年も私たちが共に健康が支えられて、またさまざまな本当にことから守られて、共にあなたを崇めることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。